詩編の98編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の98編1節からお読みします。賛歌、新しい歌を主に歌え。主は奇しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。
主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。
主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。
全地を主に喜び叫び、大声で叫び、喜び歌え、褒め歌を歌え。
盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。最近この、再臨シリーズですね。イエス・キリストがもう一度戻って来られるという時、王として、このエルサレムでこの地上を治めるんですけど、千年間。で、そのことを、記念してというか、そのことを、期待して、新しい歌を歌いなさいと。96編にも出てきます。新しい歌を主に歌えって。で、毎回毎回その新しい歌を歌うのではなくて、私たちの心の問題です。同じ賛美であったとしても、神に対して新しく歌うんですよ。賛美の歌詞を見ながら、ああ、そうですって。あなたが私のために死んでくださった。ほふられてくださった。そして蘇られた。そのことを、私たちが信じているこの福音を、その、また神の素晴らしさや神の恵み深さを、この歌詞の中で思い起こしながら、新しい気持ちで、新しい歌として歌うんですよ。自分が好きな歌だとか、好きな曲だからではなくて、この歌詞が重要なんですよ。毎回毎回5曲ね、私たち賛美、礼拝の中で賛美を5曲歌ってますけど、その5曲のうちに何曲神に向かって新しい心で、新しい思いで神に感謝しながら歌えるかじゃないですか、私たちが見るところは。個人としても、また教会としても。で、一節の後半にあるように、その神の右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたって。イエス・キリストは十字架にかけられて、かかって死なれました。でも、三日の後にイエス、神の力によって蘇ったと。それが勝利なんじゃないですか。で、神がイエス・キリストを蘇らせたんですよ。イエス・キリストが自分で、俺、そろそろ蘇りますとか、72時間経ったからみたいな、そんな感じで蘇ってんじゃないんですよ。神の力によるんですよ。神のその身腕と、右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたって。神がイエス・キリストを復活させ、また神がイエス・キリストを信じる私たちもまた終わりの日によみがえらせてくださるんですよ。私の頑張りによってよみがえるんじゃないんですよ。もう最終的には神に頼るしかないんですよ、私たち。私が最後復活するかどうか、この千年王国の時に。もう神の御手によるんですよ。私がどんなに頑張っても、私の、背景とか、私がどれだけやったとか、そういうのは関係ないですよ。神が、私を蘇らせてくださるか、そうじゃないかですよ。そして、主は、御救いを知らしめたって。イエス・キリストを、その十字架にかけてくださったことによって、救いを知らしめてくださいましたよ。何の救いかというと、私たちのその罪からの救いですよ。イエス・キリストがその、一度死んで、蘇ったというその復活によって、私たちもこの古い肉、自分の欲のために生きる。神とか関係ない。神が願っておられる愛とか、そういうのを考えたこともない。自分の敵を愛すとか、自分を迫害する者のために祈るとか、 人を許すとか、そういうこと全くしない、したくないものだったのに、で、その愛さないということは神にとってそれは罪なんですよ。で、神はそれを嫌うわけですよ。それを罪と呼んでいて、そしてその罪があると私は裁かれるんですよ。そしてこの肉体を着ている限り、何度でも何度も罪を犯してしまうんですよ。でも神はイエス・キリストを十字架にかけたことによって、私のその罪を全部、そのイエス・キリストに負わせ、それを信じる信仰によって、私を正しいと見てくれるんですよ。イエス・キリストが私のこのできない、神に従うことのできない、従いたいという思いすらないような、その私を、神が愛してくださって、ご自分の御子を十字架にかけてまで私を自由にしたいと、この、神に従いたくない、従えないこの思いや、この体から。そこから私たち救われるんですよ。そして神からその正しいと認められて、あなたは有罪ですとか、罪があるものですって言って裁かれないように、私を救ってくださったんですよ。救いというのは罪の許しですよ。ズバリ。病気が癒されるとか、仕事がうまくいくとか、家庭がうまくいくとか、なんかそういうもの、もちろんそれも含まってくるんですけども。でも、ザ・救いというのは、私のこの魂の救いであって、私のこの罪、もう地獄に行って当然の私が、そこから救われて、神の子とされて、神の御国、その天国を受け継ぐというのが救いじゃないですか。私が何かやったことによってではなくて、神がその恵み深くて、良いものを受ける資格のない私に神が良いものを与えてくださるというのが福音ですよ。そして、その義を国々の前に表されたって。義というのは、行いによるんじゃないって書いてあります。それはただ、イエス・キリストを信じるというその信仰によって私たちは義と認められるって。値なしに義と認められるって。何かすることによって神が正しいって認めるんだったら値ありですよ。イエス・キリストを信じる信仰だけでは、その、足りないって言うんであれば、私たちも何か犠牲を払わないといけないんですよ。でもそんなことないんですよ。イエス・キリストの十字架、イエス・キリストが流してくださった血、イエス・キリストがかけてくださったその命以上のものを私たちがプラスアルファで、神に支払うことなんかできるわけないんですよ。私の一生を神に捧げたところで、私はそのイエス・キリストの命と私のこの一生と比べて、どっちが価値があるかというと、それは神の御子の方が価値あるに決まってますよ。私の何をもってしてでも、イエス・キリスト以上のものを作り出すことも、神に捧げることなんかできないですよ。神がもう一番価値のある私たちが到底どんなに頑張っても支払うことのできなかったその負債を、この罪を、イエス・キリストの命をかけて贖ってくださったんです。帳消しにしてくださったんです。それを信じるから義と認められるって。神はその恵みと真実を覚えておられるって。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、この地の果て果てまでもが、そのイエス・キリストの救いを見るんですよ。この方が、本当のキリストだったのか。キリストを信じている者も、信じてない者も、そこで見るわけですよ。そして9節にあるように、その地を裁くために、正しさを持って裁くために、なんか罰を与えるためにではなくて、その義を持って、正しさを持ってこの 地上を治めるために、もう一度戻ってこられる。キリストが戻ってこられるということは、その私たちにとって福音なんですよ。神に従おうとする、その神に従うということがすべてその義とみなされるんですよ。今、この地上で、この世では、この神に従うということは馬鹿らしく思えたりするんですよ。蔑まれたりするんですよ。人を許すとかよくやるねって。忍耐するとか我慢するとかよくやるねって。いい人だからじゃないんですよ。私の中にあるのはやりたくないんですよ、そんな。けど神が、願っておられるんですよ。私のことを愛してやまない方が。なのでその神に応答して私やりますって。で、それが報われるというか、本当にそれが当たり前のように、グッジョブって、よくやったねって言ってくださる、そのイエス・キリストがそこで治めてくださる時が来るんですよ。その時は私たちもう心から喜んで、 神を褒めたたいていられますよ、四六時中。でもその日が来ることを待ち望んで、私たちこの地上で今この世界で生きている中でも喜んでいられるはずなんですよ。この詩篇を読んだ人は少なくとも私たちより前に生きてますからね。その人もそのイエス・キリストがもう一度戻って来られるということを待ち望んで、この神がもたらしてくださる勝利と救いと、そして義を喜んで歌ってたんですよ。私たちの毎日でも本当に神の勝利と、イエス・キリストの勝利と、また救いと義を喜んでいることができますように。